アニメ。はい、ってなわけで。
はい。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
ハッシュタグアニメ、1ヶ月じゃないな。
1ヶ月以上。
更新してからも、一月経ってるかな。
ですかね。
うん。前回何やったっけ？
何やったっけ？もうそれを忘れてるっていう。
結構それぐらい久しぶりな感じはありますね。
ちはやふる
じゃなく
て。あ、赤髪の白雪姫。いや、あれ。
ね、
の後に何かやったっけ？
ドラえもんだ。
あ、ドラえもんだ。
ドラえもん三部作をやった後。
そうだった、そうだった。
の回ですね。
うん、そうですね。
あ、でも5月1日って書いてるから。
結構空きましたね。
うん。今日が6月10、うん、今日撮ってるのが、6月13、はい、一月ちょいです ね、やっぱりね。
ましたね。
あ、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
下級戦闘員のオカーディと申します。
はい、旅する博多っ子瀬尾アスカです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ってなわけでですね、はい、第9回目の時代、9回目。
重なりましたね。はい、すごいね。積み上がりましたね。
積み上がりました。
ちゃんとね。
まあ、前回ね、3部作やってるので、若干、ちゃんとね、数える9回目じゃねえじゃん、みたいなお突っ込みをされるかもしれないんですが、うん、まあ、一応9回目の議題ということで、今回の議題はですね、はい、前回言いました通り、はい、マシン英雄伝渡るやりたいと思います。
面白かったいいぜ
はい。
はい。もうね。もう渡るの話をするとなったらもう生半可なことはできないよということで、私とオカディと二人揃って、テレビシリーズの1と2、そして、OVA 終わりなき時の物語、さらに渡るラジメーション3、4に続く、CD ドラマ類、私が持ってたものを全部オカディに渡しまして。
いやー、きつかった。きつかったよ、この一月ちょりぐらい。
ね。よかったね、腸も入れなくて。
ほんと
多分、ね、軽く死んだと思いますよ、腸が入ってたら。
うん、若干、まあ、この、何をやったか、この1ヶ月間何をやってきたかというと、うん、まず、渡るの1、2のテレビシリーズを全部見る。
そうですよ。
これね、渡るの1って、まあ、90、渡るの1が、これがこう放送されたのっていうのは、
88年。
88年なんですよ。はい、要は、まだセルアニメの全盛期、アニメをやるって言って、はい、ちゃんとなんだろうやるったら、それこそ1年、ワン、4シーズンやるっていうのが普通の、
がっつり1年間アニメやってた頃ですね。
っていうことは、最低でも下手したら50人はあるわけなんですよ。
でもね、もう本当に。
まあ、渡るの場合は、45話、
うん、そうですね、1が45話。
はい。2が、
はい、?2 が46話かな
?46 話、うん。はい。見てきました。いやー、あんねー。終わんねえ、見ても見ても終わんない。
思った思った。好きなんだけど、好きなんだけど、やっぱりね、90話はね、長い。
90
話は長いよ。
あんね、毎日やっぱ1週間楽しみにしてるものを、うん、僕もやっぱ当時は見てたので、うん、1週間、こう、見逃したっていう悔しさもあったし、思い出しながら見たんですけども、うん、あんね、改めてこの1週間とか2週間で90話見るって、おバカじゃねえのかって。
しかも本当は今日じゃなくって、もう2週間前ぐらいには撮ろうって言ってたんで、私もすごい駆け足で、1日10話から20話ぐらいのこう、
そう、僕も1日4話とか5話見てて、しかもそれが、それをやりつつ、通常クールのアニメを見てたんですよ、ちゃんと。
そうですよね。
夏クールアニメ、うん、春クールアニメか。春クールアニメを、うん、ちゃんと追いかけつつの、渡るですから。
もう、私も通勤中ずっと見てましたもん。ずっと電車の中で行きも帰りも。
家に帰って、うん、とりあえず通常のを見なきゃいけない、例えばジョジョだったりとか、うん、それこそフライングウィッチだったりとか、
う
ん、リゼロとかを見た後に、渡るを見始めるっていう作業を。
私ね、ちょっと逆でしたよ。渡るを、5話から10話見た後で、ヒーローアカデミアとか。
まあ、今やってるね。最新のものを。やりつつのこれです。はい。
で二人揃ってね、うん、結論に達したのが、やっぱり、ね、週一でいいですと。まあ、週一がいいですと。ま
あ、週一か、週二、二話ずつぐらいがやっぱいいんだっていうのがよく分かった。
ね、
アニマックスさんとかでも、これよく、うん、よく二話ずつやってるじゃないですか。あれって見やすいんだなってことがね、
よく分かった。1話はサクッと終わるんですよ。
そう。
本当に。
うん。1話はサクッと終わって、まあ、たまにね、なんだろう、東海山のステージごとで、うん、まあ、続きの話があったりとか。
う
ん、
そうですね。
まあ、たまに違う。 違うようです。
なんだっけ、アメーバ TV。うんうん、アメーバ TV で、今あの、
でもあれでも、
3話ずつやってるんで。
そう、3話ずつとか、やっぱそれくらいがね、そうそうそうそう、ちょうどいい。
3話ぐらいがちょうどいいです。
うん。
でもね、10話とか一気に見ちゃいけない。
うん。
本当に侵食されますからね。
うん。
心が渡るに。なんかもう全部聞く、なんかいろんなものがね、全部そういう感じに聞こえる。ご飯を山盛りに盛ったら爽快山に見えるようになるんで。本当に。
これ危ないよね。
危ない危ない危ない。
あの、曲聞いててもだんだんね、渡るの曲しかね、あの、ずっと聞いて
たもうね、そのなんか仕事中に鼻歌口ずさんでるのが、ひーみこみこみこだったりするんで、かなりやばいです。
あれやばいね。お主題歌とか、それこそ挿入歌で入ってくる、あの歌が、うん、あの日常に入ってくるってのは久しくなかったんですけど。
あのやばかったです。しばらくあの、なんだろう、通勤中に歌ってる鼻歌が、龍神丸登場のテーマでしたもん、本当に。
あとね、あの必殺技のね、そうそう、あのセリフが離れなきゃ。登竜拳がね、離れ
なきゃ。本当にね、そう。だからもう最近、あの、やばかったですよ。あの、一緒にモンハンしてても、あの、仮技を出す時のオカディが、登竜拳って言うんですよ、キャラクターが。おいって言って。おいって言って。
やばいね。ほんと久しぶりに、あの、まあ、アニメ付けな、あの、一月半くらいな。
そうですね。
濃厚な。
がっつりあの、取り戻してきましたね。
はい。感覚を取り戻しての渡る特集をしたいなというふうに思っております。うん、
はい。
いやいやいやいや。
ということで、まあ、新英雄伝渡る。
はい。まあ、ちょっとストーリーを簡単に紹介しましょうか。はい、まあ、あの、小学4年生の、まあ、ワンのね、うん、話ですけど、小学4年生の戦部渡るくんは、はい、竜神池と呼ばれる池から現れた守護竜に、
うん、
神武海という神々の世界へ連れて行かれる、
はい。
その中心に存在する神々の名、爽快山ですね。
爽快山ですね、はい。
に突然現れた、悪の帝王、ドアクダー
ですね。はい、素敵、名前が。
が、神々と爽快山を支配していた、
うん、
本物の魔人となった、
うん、
竜神丸と共に爽快山の象徴である七つの、虹を取り戻すため、
はい、
ドアクダー大臣旅立つという、まあ、王道の。
王道のね。
はい。
あの、ジャンルとしては、ファンタジー RPG という風に明記されてまして、
はい、
やっぱり当時あのドラゴンクエストとか、
そうですね、
RPG の作品が非常に人気が高まってた時にその RPG の要素を取り入れたアニメ作品と、
うん、
もうあのボスを倒して少しずつパワーアップしつつ最終的なラスボスに向かっていくっていう流れの
まあお話
アニメ作品
っていう、そうですね。
はい。
放送が88年、ね。
88年の4月から89年の3月までが、まず1ですね。
すごいな、僕。
金曜日の5時。
これ4歳とか、ん ?3 歳か。僕84年生まれなんで
。ああ。私そうですね、81年だから、ちょうど小学校の2年生かな。
2の方が僕はね、多分印象が強くて。
そうですね。
まあ、でもね、1もなんとなく見てました。あの、うん、今回見直してて思ったのが、うんうん、あの、狼男の、
はい、
あの、満月の武器だったりとか、
うんうん、
あとは、死神の鎌を持った、あいつ
あ
いつ。
あのね、声が千葉茂さんだった。
そうとかね、覚えてて、うん、あー、懐かしいな。
敵キャラね。
そう、敵キャラもね、可愛くったのは覚えてる。あと、主要人物がやっぱね、あの、渡るくんだったり、
うん、
まあ、当時の卑弥呼、この林原さんだったり、
うん、
まあしばらく先生の西村さんだったり、うん、まあやっぱあと倉間か、
ね、
あの山寺宏一さんだったりと、まあまあまあまあ豪華な人たちが揃ってて見てても楽しかった。改めて
そうですね。うん、まああのちょうどこの88年頃って言ったら北斗の拳とかあったりしてて、あの結構大人向けのシリアスな作品が増えてた頃らしいんですね。でその時に
そうですよね。
そうです。あの総監督の井内修司さんとか、あの芦田豊さんとかが子供が安心して見られる、あの残虐ではなくって楽しんで見れて、こう子供がワクワクして夢を持てるような純粋な子供のためのアニメ作品を何か作ろうって言って、うん、最初芦田豊さんがなんか個人で企画してたものなんですって。で、それが取り上げられて、いろいろこう改良加えられて出たのがこのマシン英雄伝渡るだったということで、当時はやっぱりちょっと珍しい世界観がちょっと和テイスト。
そうだね。
で、
う
ん、ギャグがメインになってるストーリー展開で、うん、その当時のこう人気のあったギャグとか、
うん、
あの世相とか、
うん、
あの人気のキャラクターとか、
うん、
あの光源氏みたいなローラースケート
を
履いてるとかね、
ーー
ね、うん、そういう風なあのテイストを含めた作品に作ってあると。
うん、
で、この芦田豊さんのキャラクターがすごく良かったんですよ。
そうですね。
うん、やっぱり敵とかね、あの、いろんなのが出てくるんですけど、どんなイケメンでも、 二等身とか三等身とか。
あの、今でいうスーパーデフォルメ、うん、SD キャラクターになってるんですよね。
そうですね。
人たちもね、敵キャラはね。ま、だから、顔がちょっとでかくて、体が小さいっていうのの走り、
う
ん。走りっていうかもう元祖ですよね、もう本当に。
あの昔の人はわかると思うんですけど、ビックリマンチョコがすごく人気があった頃で、うん、そのビックリマンチョコのキャラクターが顔がドーンってあって、そうそうそう、体がちっちゃくてインパクトがあるのを、まあ、そういう雰囲気に、うん、作ろうっていうことになって、うん、だから登場するマシンって呼ばれる、あの、戦うメカですね。うん、あれも顔がドーンってモチーフにあって、うん、っていう風にワンの時は作られてましたね。あと鳥山明さんの、あの、あられちゃんのせんべいさんとか、そういうところもものすごくやっぱり芦田豊さんが影響を受けて、
うん、
で、顔、体っていう感じのキャラクターになってたらしいですよ。うんうんうんうん。まあ、だからあの、悪役も、ものすごく悪いとかそういう感じじゃなくて、ちょっと間が抜けてて、
そうです
ね、可愛いんですよね、
うん、
だからすごく覚えてます。あの悪役の雰囲気とか名前とか覚えてたりするんですよね。
あ、覚えてる。
私ね、すごく本当にずーっと20年間覚えてたのが、うん、あの、シュワルビネガーっていうのが一番最初に出てきて。
いたいた。
そう、シュワルビネガーすごい覚えてたんですよ。あと、嫁ハーンと婿ハーンとか。
あ、いたね。
そう。
あれでしょ、婿
そう、婿養子。婿養子に入ってきたお婿さんだから、養子って言われるとちょっとおかしくなっちゃうっていう。
そうそうそうそう。そうそうそうそうそう、いたいた。
そう。嫁ハーンがもうすごくふんぞり返って、婿ハーンをこう、いろいろこき使ってるんだけど、みたいな。そんな感じの。その、キャラクターの魅力っていうのもものすごくあったし、うん、あとは、メカの要素ね、うん。マシンに乗り込んで戦うっていう、うん、あの、ロボットアニメの
王道ですよね。
王道っていう要素もあったし。う
ん、
まあ、
制作してるのがサンライズさんっていうのもあるので、うん、ロボットは必ず登場しなきゃいけないっていうのはあったんでしょうけれども、でも、やっぱルージンマルのやっぱテイスト、その SD になったっていうのは、やっぱその当時のリアル路線から考えてみたら真逆を言ってるんですよね。
うんうん、
あの、要はガンダムから始まったリアルロボットシリーズから、まあ、世代的に多分マクロスとか、その辺に行ってるんでしょうけれども、
うんうん、
そこをやっぱり人たちする新しい切り口だったんでしょうね、当時としてはね。う
ん、だから、なんでしょうね、私はどっちかっていうと、そのちっちゃい時から、ロボットものとかメカものはあんまり得意じゃなかったから、うん、もしあれで、龍神丸が、すごいあの巨大ロボットみたいな感じだったら、はいはい、こんなに好きになってなかったかもしれないんですよ。あの、本当に二等身ぐらいの SD の、うん、キャラクターで、で、龍神丸自体の声を源田鉄章さんが当てていて、うん、やっぱりコミカルじゃないですか。いろいろ喋ったり、動いたりする様子、うん。でも、なんでしょうね、その SD キャラクターなんだけど、その大きいロボットアニメに負けないぐらいのかっこよさもあったわけですよ。
演出がかっこよかったのかな、
うん、なんかいろいろね、その、変化するときの、その、変化竜王とか変化法王っていうふうに変化するときの形とか、戦うときのその動きとかも、やっぱりかっこよかったから、チャチじゃなかったんですよね。
そうだね。
ちっちゃいからとか、SD だから、なんか、手抜いてるって感じじゃなくって、改めて見ても、いや、かっこいいよ、普通にと思いながら。
いや、改めて見てみて分かったのが、龍神丸よく動いてんだよね。
すごい動いてるんですよ。
あの、まあ、なんだろう、言っちゃ悪いですよ。ちっちゃい体というか。
そう、ちっちゃい体ね。
すげえ大きいアクションに見えるんですよね。
そうなんですよね。だから、そこら辺がやっぱり男の子の心も掴んだし、女の子の心も掴む素養になってたんじゃないかなと。
あとね、やっぱ男の子としては、うん、龍神丸が剣一本で戦うんですよ、基本的には。刀流剣のみで戦うので、あれはやっぱ憧れるかなって、
うん。
で、敵キャラがこう、銃とかを持って、
そうですね、いろいろね。
戦うんだけども、それを、刀流剣一本で戦うっていうのは、ちょっとね、やっぱチャンバラ好きな小学生の男の子としては、やっぱ魅力的だったんじゃないかなっていうのはあるかな。
それはね、すごくね、ありますね。
うん、
であと、その、ロボットものなんだけど、その、マシン戦、うん、マシン戦ばかりじゃなくって、その前置きのストーリーの段階で、そうそう、やっぱり、いろいろこう、なんて言うんでしょうね、謎解きがあったりとか。うん、
特にその、最初の無印、マシン油田渡るの頃は、うん、特にその謎解きが結構面白かったりしたんだよね。
そうですね。その渡るのひらめきで窮地を切り抜けるとか、うん、その、なんかちょっとした、やっぱり、いろんな気づきでもって道を開いていって、うん、その最終的にのマシン戦とか、うん、 で、マシンに乗っても、一筋縄ではいかない相手がいたりとか。
相手の方がやっぱりパワー的に上だったりとか、まあ飛べてね、ちょっと、優位、向こうの方が優位だったりとか、ね。
そうですね。最初、龍神丸飛べませんでしたからね。
あ、でもね、飛べない龍神丸がまた良かった。
そうそう。龍神丸飛べないのに、空神丸の上に乗って飛ぶっていう。
そうそうそうそう。
そうそうそう。そうい
う。ああいうのも好きだったんだよね。
そういうところですね。
うん、
あと、やっぱり、個人的には、コクピットが、普通の、メカアニメの、ゴツゴツしたコクピットじゃなくて。
機械してないんだよね。
そうそうそう。龍の、頭に乗って角を掴んで、
龍神丸は特にね、そうそう、なんかちょっとファンタジー的なね、
ですね、渡るとシンクロしてこう動くっていう、うん、そういう雰囲気とかね、
うん、良かった。よく覚えてるのは、
はい、
刀龍拳の強さは渡るの意志の強さで、うん、決まるんだって龍神丸とかセリフがあって、
はい、
あれがやっぱね、なんだろう、そのファンタジーなところがちょっと大きいなっていうのはすごい思った。
うそうですね、うん。心の強さっていう部分ですね。
刀龍拳の強さになるんだって。
うんうん、
分かったって言って、もう一回、必殺技を決めるっていうのはね、良かったな。
まあそういう、なんでしょうね、こう、メカアニメの要素もあり、ギャグアニメの要素もあり、うん、当時のいろんな人気のものも取り入れてあり、うん、キャラクターの魅力っていうのも、一つ一つが素晴らしく。
うん、
そしてもう、今や、登場声優さんたちはみんな大御所中の大御所っていう。
皆さん大御所になりましたね。
ただもう、それこそ林原めぐみさんがまだデビューしたての頃だったりとか、山寺宏一さんが20代の前半の若い頃だったりとか。
イケメン。
そうなんです。主役の田中真由美さんもまだ30代の中盤で。確かね、この渡ると、
うん、
ラピュタが同じぐらいなんですよ。同じぐらいの頃なんですよ。
バルスはこの辺なのか。
そうそう。バルスはって。で、そうですね。まあ、すごく個人的なことを言うと、うん、私が初めて声優さんを意識したのは、この渡るの声とパズーの声が同じだって気づいた瞬間なんですよ。
あ、
うん、なんかパズーが天井、うんうん、コムじいさんのところの洞窟の天井に星がパーって星っていうか飛行石の破片がいっぱいあってキラキラして星みたいに見えるところ、うわーって言って見上げた瞬間の声と、渡るがケチョンケチョンにやられて、うわーって言ってる声が一緒だと思って。
あー。
そう。で、最後のスタッフロールのキャストを見てみたら、田中真由美さんっていう。で、小学校私も2年生とか3年生とかその頃だったから、全部読めるじゃないですか、田中真由美って。
そうだね。
あ、この田中真由美さんっていう人が、渡るの声もパズーの声もやってるんだって思った時に、あ、アニメーションのキャラクターをやってる声優さんっていう存在があるんだって、うん、でそっからいろんなものを見るときに田中真由美さんっていう名前がこうすごく入ってくるようになって、
結構いろんな役ちょこちょこやってましたもんね。
そうなんですよ。ハニマルくんとか、うん、そういうところにも出てましたし、
うん、
結構ね本当にちょこちょこちょこちょこいろんなところに真由美さん出てたので、出てましたね、
うん、
そうですね。まあ、本当にもう、人生で初めて、その、声優さんとか、そういうお仕事があるんだっていうのと、うんうん、まあ、その、演技も、すごく、やっぱりその頃から好きでね、真由美さんのコミカルな演技っていうのが、だからもう、すべての私の人生の始まりは、そこだったわけですよ。
オタク人生の始まりはそこなんですね。
そこですね。もう本当にすべてのスタートラインが。
人生を変えられちゃったんですな。
そうですね。もう私の人生の一番こう、振れ幅の大きなところを変えた3人の人を挙げるなら、田中真由美、司馬遼太郎、坂本真綾なんで。
ああ、なるほどね。はいはいはい。僕多分それで言うと、まあ一人林原めぐみさんがそうなんだろうなっていうのは思ってるんですけども、でも僕が林原めぐみさんをちゃんと意識し始めたのってどこだろう、う
ん、私ね、林原さんは、卑弥呼が林原さんだっていうのを随分知らなかったんですよ。まだもうずっと中学生ぐらいになってものすごく林原さんが人気が出だして、で、林原さんの自伝漫画みたいなものが出て、明日があるさっていう。
持ってる。
そう。で、それを読んでた時に、うん、なんか一コマ、あちしが卑弥呼なのだ、採用って言われてるところがあって。
あったあったあった。
それを見た瞬間に、えってなって。
あったあった。なんとかなるならね。
そうそうそう。
あったあった。持ってる持ってる。
それで初めて林原さんが、忍び部卑弥呼をやってたっていうの。
僕ね、多分、林原さんも一番最初に、林原めぐみって気がついたのは、多分ランマだと思うんですよね。
あ、
だからもうちょっと後だと思うんですよね。年代的にも。
だから林原さん自身はやっぱりもうすごく有名だったし、うん、時代を担った人だったし知ってたんだけど、それがやっぱりデビューしたての頃に卑弥呼をやってたっていうのは後で知ってすごく衝撃でしたね。
そうだね、うん、僕も後からこんなのも、あ、ここでもいて、ここでもいて、ここでもそうなんだっていう。いや、
よくよく聞けばそうだよ、林原さんだよねっていう
のが、うん、思った感じはあったかな。そう、声優さんってでもそういう知り方だったよね、最初ね。
そうですね。
今だと、この声優さんがいるから見ようっていう、アニメの見方だったりとか、あ、この声優さんがやってるんだったらちょっと見てみようかっていう話になるんだけれども、昔だったらそんな情報一切見なく、見て、あ、そっか、これもそうで、ここにもいたんだよね。ああ、そっか、そっか、っていう、なんか、繋がっていくんだよね、どんどんね。
まあ、それが、まあ、そういう時代だったっていうのと、やっぱり子供だったから、そういう観点で見てなかったっていうのはありますよね。
今みたいに、それこそネットが充実したわけじゃないから、まあ、雑誌とかを見てても全然そう、最初結びつかなかったんだよね、声とね。今だったらほら、動画だったりとかファンの人がいっぱいこう、
そうですね、もういくらでも出てきますからね、っていうのが
出てくるから、あれなのかもしれないけど、最初全然そう気がつかなかったもんな。そう、僕最初それでよく覚えてるのが、高田真理子さんいらっしゃるじゃないですか。ニュータイプをすごく買ったんで、高田真理子さんの名前をすごいよく見たんですよ。ああ、高田真理子さんってすごい声優さんなんだなっていうのを、ずっと見てたんだけど、でもどの役をやってるか全然知らなくて、どの役やってんだろうなって後から知ったのが結構大きかった。だったなーってのあるかな。
ああ、なるほどね。だからもうそういう感じですよね。本当に。
そう。だから名前と、その、声が一致しないっていうのはね、2000年代、あ、90年代後半結構あった。
まあ、この渡るシリーズは本当に、なんて言うんでしょうね。まあ、後から見たら、あ、こんな人も出てたんだとか、こんな人がやってたんだっていうのが、結構ちょこちょこあって。
まあ、主要ね、主役メンバーたちは、まあ、それこそ、もう。
だってもうものすごいですよ。ものすごいですよ、主要人物。主役が、
まあ、田中真由美さん
でしょ、はい、で、卑弥呼は林原めぐみさん、はい。で、一緒に旅をする、しばらく先生が、西村智道さん。
はい。
はい、もう、御所中の御所ですね。で、途中まで敵だったんだけど、途中から味方になる渡り部鞍馬という鳥さんが山寺宏一さん、はい、もうびっくりですよねこれもね。
山寺宏一さんがテレビのレギュラーでいるってなかなかもうないですよね。
っていうかやっぱり若いですよ、演技が聞いてたら。山寺さんの演技もすごく若いし、なんかパッと聞いた感じ、あ、山寺さんなんだっていう、なんか不思議な感じっていうか、山寺さんっぽくないっていうか、今はもういろいろ熟練されてるじゃないですか、山寺宏一っていう人の演技が。ものすごいじゃないですか、他の人。
僕ね、シティハンターが多分一番最初だと思うんですよ。やられ役を全部、88年だから同じ年か。シティハンターのやられ役のほとんどこの人がやってるっていうのを見てて。
そんなことやってたんですか、山寺さん。
シティハンター見てると面白いんですよ。全部、山寺宏一さんですけどやられてる。
へー。
うわとかやられてる。要は、サイバリョウにやられ役を全部やられてるっていうので、ね、結構見てて楽しいですよ、これは。シティハンターのもんでやりましょうね。
まあ、
とかのイメージが強いかな。
でも、トラ王がいくら和江さんですね。でも、トラ王は昇竜士ともう実質二役なので、いくら和江さんが、どちらももちろん演じてらっしゃると。
あと、忍びで源流祭の尾形さんですよね。
そうですね。卑弥呼の父上ですね。という、ね。
博士でもう有名になっちゃってますけれども。
そうか。で、ちょこちょこゲストキャラクターに、高山みなみさんがチラッと出てきたりとか、高森敏乃さんがチラッと出てきたりとか、原恵理子さんがちょこっと出てきたりとか、水谷優子さんがピルって出てきたりとか、もうちょこちょこゲストキャラクターが、やっぱり。
ゲストキャラクター、要はなんだろう、その敵役だったり、ヒロイン？
そうですね。
サブヒロイン
っていうの？その話の登場人物っていうか、そう、そこにね、やっぱりちょこちょこちょこちょこ、あ、こんなところにこの人がっていうのは。
あ、そう、デスゴットね。千葉茂さん。
あ、デスゴットね。
第二回戦のボス。死神のようなマント着てて、マントに住んでるんだけども、本当はちっちゃい、 キャラクターで、あの、滝馬に乗って出てくるのね。で、うん、渡るに、こう、どう真っ二つじゃないけども、あの、息で、ふらーって言うっていう。超好きだった。
あの、あれですよ。敵役なんかも豪華ですよ、本当に。
豪華だね、本当に。
だって、あの、ゼロニモはゴーリ大輔さんでしょ、うん、あの、狼男のゼロニモ。
うん、ああ、
で、あの、吸血鬼、
うん、
あの、十字架とニンニクが苦手じゃない吸血鬼
で。おー、すごい石塚雲章さん。
そう、石塚さんなんですよ、ドンギララ。
そうだ。
ドンギララ。あの、ブチューってして唇の形がブチューって残って、こう、チューされた人はヘレヘレヘレってなっちゃうっていうあのドンギララ。
はいはいはい、はい、いたいたいたいた。
で、デスゴット千葉茂さんでしょ、うん、で、あの、ケンサークってイケメンの剣豪の。
あ、しばらく先生と砂漠で対決した人だ。
そう、砂漠で対決したケンサーク。あれ、小杉十郎太さんですからね。そうそう。なんかね、本当に、もう本当に敵役ももうそうそうたる人たちなんですよ。で、やっぱり何役か持ち回ってたり。